今日のメッセージはですね、新約聖書ヨハネによる福音書の3章16節から17節、2節ですね、新約聖書になりますけれども、ヨハネによる福音書3章16節と17節になります。先週からアドベントに入りましたけれども、先週は世界バプテスト祈祷週間ということで特別なプログラムを組みました。今週第2週からクリスマス礼拝20日に向けてですね、クリスマス、イエス様の誕生に関わるメッセージをお伝えしたいというふうに思います。今日はヨハネによる福音書の3章16節と17節からメッセージをさせていただきます。新約聖書の167ページ、新共同訳聖書ですと167ページになりますので、お開きいただきたいと思います。ヨハネによる福音書の3章16節と17節、短く2節ですので、皆さんでご一緒に読みたいと思います。それではご一緒にお読みいたしましょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。この箇所からメッセージをお伝えしたいと思います。イエス・キリストの誕生を待ち望む、それがこのアドベントということなんですね。対抗節なんていうふうに訳されています。待つという字に、それから降りる、降るという字ですね、その字を当てて対抗節というふうにも言ったりしますけれども、このイエス様は歴史的に実在したお方であります。誰かが作り出した、考え出したという、そういうことではなくて、実際にこの世に2000年ほど前にお生まれになった。2000年も前に生まれた人が何で私と関係があるんだろうかというふうに思われるかと思いますけれども、その誕生は私たち全てのものにとって、あるいはこの人間の人類の歴史上ですね、決定的な出来事であった。だからその出来事を思い起こし、その出来事を忍び、イエス様の誕生の意味をかみしめる、そういう時ということなんですね。今年は少し、静かかもしれませんけれども、それでも繁華街などに行くと、クリスマスの音楽がかかっていたり、そしてプレゼントということを考えておられる方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、それらはとても楽しい、いい時ではあると思いますが、同時に、このイエス様が誕生したことをなぜそんなにお祝いするんだろうかというふうに思われる方もいらっしゃると思います。そのことを共に考えたいと思うんですが、先ほど一人一人にとって、あるいは歴史上決定的な出来事だというふうに申しましたけれども、なぜ決定的なんだろうか。それは先ほど皆さんと一緒に読みましたテキストで、にありましたように、イエス様は私の、そしてあなたの、そして全ての人の救い主なんだと、救い主が誕生されたんだ、それがクリスマスなんだ、だから私たちはそのことを覚えてお祝いをしたいと、こういうことなんですね。この建物でですね、一番チェックしなければならない、いろんなところをね、建てて1年目とか、10年目ぐらいまで保証があったりしますけれども、チェックをしたりしますけれども、一番よくチェックしなければならないのは土台だと、この基礎の部分だというふうに聞いたことがあります。そこにひびが入って、大きなひびが入っていたりするとですね、地震が来た時に耐えられないというようなことがあるそうですね。ですから、この定期的にチェックをしなければならない。そういうことなんだそうですけれども、今日ライブでこの礼拝を共にしてくださっている方々、多くのクリスチャンの方がいらっしゃると思います。私たちの教会のメンバーも皆、共に集っていると思いますけれども、多くのクリスチャンがいると思うんですけれども、 その方たち、このイエス様を救い主と信じている人たち、そういう方にとっては、これからクリスマスに向かってこのものが毎週取り継がせていただくメッセージはもう知っていることだと、新しいことは特にないという、そういうものだと思います。でもこの信仰の土台、キリスト者としての出発点、それをチェックするような思いで聞いていただければなというふうに思っております。そしてまた、まだ福音を知らない、イエス様名前は知っているけれどもという方は、聖霊なる神様の働きによって、このメッセージによってイエス様に出会い、イエス様こそが本当に私の人生に、また私の永遠にとって決定的なお方なんだということを知って信じていただきたいというふうに願っております。さて、もう一度ヨハネの福音書3章16節と17節を読んでみたいと思いますが、そこにはこう書いてありました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。そう私たちは聞きました。ここで世って言っているのは、何か私たちの外側にある、この私たちを囲む環境という意味での世ではありません。そうではなく、世の人々ということですね。ですから私も含まれますし、またあなたも含まれるわけです。そしてこのメッセージは個人的だというふうに申しましたが、だから私たち一人一人に当てはめて読んでみるとこうなると思うんです。神はその一人子をお与えになったほどに、私を、あるいはあなたを愛された。私が信じて滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を使わされたのは、私を裁くためではなく、御子によって私が救われるためである。こういうふうに読むことができます。そこでもしかしたら思われるのではないでしょうか。滅びる？救われる？私が？なぜ滅びるの？何から救われる必要があるの？私は確かにお金持ちっていうわけではないけれども、経済的にはそこそこやっていて、そういう意味でもうね、食べるものがなくて滅びてしまうとまでは思っていません。健康面も年齢相応と言いましょうか、特効薬による救いを待っているというわけでもありません。だから私には滅びとか救いとか、そういうことは無縁なのではないでしょうかそう思われるかもしれませんね。もしもそのような方が、そのようなご感想をお持ちの方がいらっしゃいましたらば、幸いなことだと思います。なぜならば、このメッセージはあなたへのメッセージだからです。聖書は、私たちはみんなね、この例外なく全ての人全部滅びに向かっていると、こういうふうにね、警告しているんですよ。どういう滅びかと申しますと、黙示録の20章の11節から14節、そこを読みますと、第二の死という言葉が出てくるんですね。開かれる方は新約聖書、聖書の一番最後の方、黙示録というのがあります。その中でも一番最後の方ですけれども、20章の11節から14節を見ますと、こう書いてあります。私はまた大きな白い玉座と、そこに座っておられる方とを見た。天も地もその見舞いから逃げていき、行方がわからなくなった。私はまた死者たちが、大きなものも小さなものも、玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書物が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれた。海はその中にいた死者を外に出した。 死と黄泉もその中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。こういうふうに書かれているんですね。でも20章の初めから読んでいくと、本当は読みたいんですけれども、5節6節のところにですね、その他の死者は千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。この者たちに対して第二の死は何の力もないと、こう書かれているんです。2つのことがわかります。第一の死、そして第二の死というのがあるんだと。そして第一の死はみんな死ぬかもしれないけれども、ある人は第二の死を死ななければならないが、ある人はその第二の死は何の力も持っていないんだということなんですね。そしてこの第二の死ということを今読みましたけれども、その行いに応じてということが2回出てきました。これらの人たちはこの生きている時の行い、行いの奥に思いがあるわけですけれども、あるいは在り方があるわけですけれども、その在り方のゆえに、第二の死をしなければならないということが書かれているんですね。この第二の死、第一の死というのは肉体の死です。先ほど申しましたように、これは誰もが経験しなければなりません。いつ来るか分かりませんけれども、必ず来る事柄ですね。そしてこの第二の死というのはもう肉体の死ではなくですね、この魂の死と申しますか、この霊の死なんですね。私たちの霊なる部分の死、死といってももうなくなっちゃうと、無になるということではありません。それは神様から永遠に切り離された状態で存在し続ける、そういうことを言っております。愛も恵みもない、そういう世界を自分で選び取ってそこに行ってしまう、それが第二の死だと、そう言っているのです。なぜそんなことにならなければならないかというと、聖書はそれは私たちに罪があるからだというふうに教えてくれます。ここと言っている罪というのは、人のものを取ったとか、何かこう傷つけたとか、あるいはこの詐欺であるとか、いわゆる犯罪という意味ではないんです。そのような行為にならなくても、心の中で羨んだり、憎いと思ったり、腹が立ったり、そういうことってありますよね。そしてそのような思いを生み出す自分の中心の方にさらにですね、あるもの、それが罪ということなんです。つまり私たちの神から離れた、私たちの自分中心の在り方、そこから思いが出てきて、そして思いをとどめることもあるけれども、でもある時には行為となって出てしまう、切れてしまうこともあるでしょう。そういう順番なんです。その私たちは罪というと、この行いの部分を考えます。ある時にはそれを生み出してしまう思いについて悲しく思ったりします。でもさらにその奥に、そういう思いそのものを生み出してしまう私たちの在り方、それが神様に問われているんだということを私たちは知らなければなりません。それが罪ということなんですね。その罪のゆえに私たちは第二の死を、この死を死ななければならないというふうに言われているわけです。もう一つの言い方ができます。罪っていうのは的外れっていう意味なんだそうです。この語源的にはですね、弓矢を放つ、正確に狙ったつもりなんだけれども的を外れる、そういうこと。でもあなたの考え方的外れだよとか、そういうふうに言うこともありますね。なんかずれている、なんか本当と違う、そういうことを的外れと、こういうふうに言いますね。どういうふうに私たちは的を外れているのか、あるいはどういうふうに私たちはずれているのかと言いますと、私たちは皆神様に愛されている、神の作品としてこの世に生み出され、そして今も神様に愛されているんだけれども、でもそれを知らない、あるいは信じない、 そしていや自分はダメだ、自分は足りない、それに比べてあの人はいいな、この人はいいな、まあそのように自分を否定するあり方、そしてそれがまあ裏返ると言いましょうか、そこから少しでも上に行きたい、ちょっとでも一目置かれるようになりたいと、そういうふうに思ったりしますよね。そして自分を飾ったりします。まあもちろん洋服で飾るということもあるかもしれませんけれども、自分はこれだけ持ってるんだ、自分はこんなにこのですね影響力があるんだ、そういうような富であるとか物であるとか、そういうもので飾る、まあそういうものをですね、まあ、偶像と言いまして、そしてまたそういうもので飾ることを偶像礼拝っていうんですけれども、要するに神様にもうそのままでいいよ、それであなたは素敵だよと言われている自分を認めない、そしてこの認めてですね神様と人生を共有して歩むということをしない、神様を喜び、その喜びが神と人に仕えるというあり方に現れてくるという私たち本来のあり方からずれてしまう、的外れになっている、それはそれが神様のおっしゃる罪ということの意味なんです。でも聖書は、神様はあなたはこういう状態だよ、あなたは罪人だよ、第二の死だよと言って終わってしまうのではありません。もしそうであるならば私たちは聖書を読みたくないですよね。でも本当に神様が伝えようとしておられるのはこの先なんです。逆に言いますと、今私がお伝えしたことを本当にそうだなと受け止められないと、神様は本当に伝えようとしていることが響いてこないんです。先ほど申しましたように、私救い関係ないとなってしまうのです。どうぞ皆さん、私たちが神様の前に恐れることはありません。自分の本当の姿が今示されたという方がいらっしゃいましたらば、そこから逃げることなく、この先の神様の話に耳を傾けていただきたいと思います。クリスマス、イエスの誕生があなたにとって、そしてもう歴史にとっても決定的な出来事であったというのは、その自分ではどうすることもできない罪の問題、それをですね、それに対する解決であるからなんですね。今どうすることもできないと申しました。エレミアという預言者は、その預言書、エレミアの預言書13章23節で、黒人であるクシュの人が皮膚の色を変えることができないだろうと。まあ黒人に限らず私たちもですね、黒人になることできません。日に焼くことはできるかもしれませんけれども、皮膚そのものを黒くすることできません。あるいはまた動物のヒョウがあのまだらの皮をですね、シマウマのようなものに変える、そんなことはできないでしょう、こういうふうに表現しました。そういうふうに私たちはこの罪の問題については、自分自身を変えて自分の力でこの問題を解決することができないんだということをエレミアは語ったんですね。パウロもこう言っています。これは開いてみましょうか。ローマの信徒への手紙の7章18節です。新約聖書の282ページになりますね。283ページの方になりますか。ローマの信徒への手紙の7章の18節を見ますと、私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうとする意思はありますが、それを実行できないからです、とこういうふうに言っています。パウロは決して善をなそうと思うけれども、どんな善も全然できない。あ、助けようかな、でもできない、ちょっと貸そうかな、でも貸せないと言っているのではありません。私たちがこのですね、常にそうすることができない、私たちがこの自分が大きな損をするとか、自分が大きな犠牲を払わなければならないという時にそれを躊躇してしまう、そういう意味で善をなそうとする意思はあるけれども、それを実行できないと言っているんです。これはパウロだけではありません。私たち全ての人の姿ですね。どんなに力持ちの人でも、 この100キロのバーベルを上げることのできる人でも、自分の体重80キロだとしましょう。その80キロを持ち上げることもできない。誰も、もうね、軽い人、体重の軽い人もそうですよね。私は30キロです。私は30キロの人を持ち上げることができるかもしれませんけれども、自分でその方が30キロの自分の体を持ち上げることはできません。どんな人も自分自身を持ち上げることはできないように、私たちは罪の前に全く無力です。その滅びに向かうという方向を自分で変えるということはできません。その意味で全く無力です。そういう私たちに神様は救い主を送ってくださった。この出来事がイエス様の誕生なんですね。イエス様が私たちの罪を負ってくださった。イエス様が私たちの罪のこの裁きを身代わりとなって受けてくださった。そういう方としてイエス・キリストは生まれてくださった。そういう方として父なる神様は御子イエス・キリストを送ってくださった。イザヤ書の53章、これはイエス様がお生まれになるよりも700年ぐらい前でしょうか、遥か昔にこのイザヤという人が語った言葉です。そしてやがてイザヤにとってはやがてこの世に生まれてこられるイエス・キリストの生涯、またその死の意味を語っている部分であります。イザヤ書53章、旧約聖書の1149ページになります。この53章の4節から読んでみたいと思います。こう書かれています。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。そう書かれています。イエス様は苦しまれた。そして人々は思ったんですね。あれは自分で罪人だから苦しんでいるのだ。でもそうではないのだ。彼には罪もない。彼は罪のない神の子なんだけれども、私たちの罪を引き受けて、私たちの代わりに十字架について神様の裁きを受けてくださったんだ。なぜ？そのことを信じる者が罪許され救われるため。そういうことなのです。神様はあなたを惜しまれたんです。滅びることを良しとされなかったんです。悲しまれ嘆かれたんです。あなたを愛しておられるんです。そしてだから滅びから救うために、罪を許すために、一人子イエス様を誕生させてくださったのです。私たちと同じように体を持ち、私たちと同じように喜び悲しみ、私たちと同じように疲れお腹が減り眠くなり、私たちと同じように暮らされましたけれども、でも罪のないお方、私たちと同じようにある時には、私たちだったらば何か起こってしまいそう、切れてしまいそうというような普通の経験をされた。だけれども罪を犯されなかった方、なぜならば罪のないお方だったからです。その方があなたを愛するゆえに十字架にかかってくださいました。イエス、クリスマスはイエス様の誕生を思い巡らすと同時に、イエス様の死を思い巡らす時でもあると思います。イエス様は十字架で死ぬために、その死によってあなたを救うためにお生まれになったからです。クリスマスの出来事は あなたに関わる個人的な出来事です。すべての人にとってそうです。イエス様が生まれてくださったこと、神様が救い主を送ってくださったことを喜びたいと思います。そしてイエス様はあの十字架の上から語りかけています。あなたは私を信じますか？あなたは私を信じて永遠の命を持っていますか？私を信じてください。私を信じてください。そして永遠の命を得てください。そういうふうに呼びかけておられます。私たちはその呼びかけに応えなければなりません。ぜひイエスとこういうふうに答えていただきたいと思います。イエス様は私の救い主ですと告白していただきたいと思います。告白するというのはまずそのことを神様に伝え、そして神の教会に私はイエス様を信じますと伝えることです。その時に私たちの、そして皆さんの人生は全く新しいものになります。光が差し込んできます。永遠の命に生きる歩みがそこから始まります。ぜひイエス・キリストを信じていただきたいというふうに思います。一言お祈りをされていただきます。